こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2021年の05月の16日ということで、本当だったらね、自主勉強会延長戦を予定していたんですけども、緊急事態宣言が最初の大阪、京都、兵庫、東京に加えて先週から、愛知と福岡で、今日からは北海道と、岡山と広島にも追加発令から、石川とか群馬にもマンボウが発令ということで、まあ、この状況で医療関係者がね、あまり大きく移動するというのはね、よろしくないでしょうということで、まあ、やもなく中止にしたわけですけども、まあ、それで朝から収録に来てますけども、はい。沖縄の玉城デニー知事が、親戚ばっかりやったと言いながら、バーベキューをやってたから、滋賀県の三日月大蔵も、知事も、100人規模のゴルフのコンペに行ってたと。で、えらい叩かれてますよね。はい。先週は日本医師会のね、会長が、飲食は提供されてなかったと言いながらでも、政治資金パーティーに出席しとったというので、まあ、トップがこういうことをしてるとね、普段なら例えば親戚ばっかりのバーベキューなんかね、やってたって普段というか自治体のトップでなければそんなに言われるはずはないんですよね。うん、ゴルフ行ったってね、感染はしないんですからね。でもやっぱりそのお願いする立場の人がそんなことしてあきませんよね。だから僕たちもやっぱりそういうの点は考えてということに今回なったわけですけども、で、世界的に見るとすごくコロナの率が下がってきてて、アメリカとかイギリスだったら2回の接種が終わってる人は外出時のマスクの着用義務はなくなってるとかね、いうのがあったりもします。逆に台湾でね、封じ込み成功してたと言われてたのに、台北市の隣のところでクラスター発生ということで、ね、すごい水際対策なんかこうかっちりしてるはずなの、日本と違ってと、ことで、まあ、このウイルス、コロナというのかウイルスというか、これのこう感染については今までの言われたことと全くこうちょっと捉え方をね、変えないといけないんじゃないかなっていうようなね、気がね、しないでもないです。まあ、僕はもちろんその科学的な調査もできなければ専門家でも全くないわけなんですけども、でも突然ボコンと現れたりするということはね、何なんでしょうねっていうところへんがあります。このコロナ関連についてはちょっとね、また今回は最後のところで少し余談を話したいことがあるんですけども、ということで、今日は身体各部の病床で胸で呼吸器です。はい。喘息についてはちょっと他の関連があるんで次回に回します。呼吸器の治療ということなんですけども、まあ、このコロナの時に一番まあ関心のあるところだろうと思われます。ただ、現時点で2日前からちょっと咳が止まらへんでとか、まあ、こういう患者さんはね、今は来ないと思いますね。もうすでに2週間以上なんかこう変な咳がとか、そういう方でどうしても見てほしいとかいうようなね感じの方は来られますけど、まあまあそれぐらいしてるとおそらくコロナとは違うだろうということになって、まあそういう患者さんはやっぱりね来られてますけどね。はい。からまあ例えばうちの子供なんかでも発熱ギリギリのところで咳がこう出かけてて、で頭が、それよりもまあ頭が痛いということでね、この間最後のところにどうしても入れてほしいなんて言ってね来てたりもしましたけども、まあきちっと治って明くる日も学校は行ってますけども、まあ一番困るのがね、やっぱりね、インフルエンザなんかコロナなんかね、普通の感冒なんか、これが全く見分けがつかないところですよね。だからといってね、 PCR はね、やっぱり僕は最初から、その検査だけに頼るというのは違うんちゃうかなと思いますけどね。はい。で、いきます。2.1、陰虚タイプか、陽虚タイプかの、鑑別が鍵ということで、右矢印、体温計に、騙されないということで、もう一つ右矢印、冷や汗が鍵ということです。で、 呼吸器の場合はやっぱりこの発熱してるかどうかっていうのがその一つ鍵になってくるんですけど、この発熱でも、陰虚で発熱してるのか陽虚で発熱してるのか、陽虚ってね冷えるんやろって、ね言われますけど、陽虚の場合にはでもずっと冷え続けてたら、これはもう慢性のね、まあ、腰痛で例えば腰が痛くてお腹の便ずっと便秘出たなんて、そんな人やったらね冷え続けてるのかもしれへんけども、まあ、呼吸器ということは咳が出たりとか呼吸がこう深く吸えないとか、まあ、そういうことがあってのことを言ってますから、だからやっぱり熱傾向になるんですけども、陽虚の場合はこの熱が乱高下するんですよね。で、もうこの日本の鍼灸の教育の中で中医学が根付くようになって、20年、経過してますから、まあ大半の鍼灸師が陰虚と陽虚ということを間違ってるということはもうないと思うんですけども、でも漢方張り替えがね一番最初に始まった頃に何が一番衝撃やったか言ったら、陰虚と陽虚というのをそれまでの経絡治療ということで言われたのと全く逆やぞという話から一つ始まってるわけですよね。で、陰虚というのは僕とか小林先生が入門させてもらったような30何年前の時っていうのは、沈んでて弱々しくって、陰の部が陰形が拒してというのが陰虚だと。で、陽虚っていうのは陽気がこううまいこと働いてない、陽気がこう陽気が不足してるのは、まあ、それ自体は合ってるんですけどごめんなさいね、が、陽虚だと言われたんです。だから陽虚の場合はプカプカ脈が浮いてるんだというふうに教えられたんです。でも実態は陰虚というのは陰気、つまり冷やす、気が不足してるんだから虚熱が出てきて脈が浮いてる。で、陽虚っていうのは陽気の不足っていうのは温める活動的な気が、不足してるんだから、それによって脈が沈んで、で不活発になってるということを言うんだと。ね、ここ10年ぐらいでこう出てこられたりとか、今学生をされてるあの方なんかで何言うてんのあんたっていう感じなんですけども、まあそういうふうにね教えられてきたんですよ。で、この陰虚陽虚っていうのは最近の漢方張り替えで、特に本部がねあまりね言わないというか、正立てとかそういうのにね言わない、だから、直近のことあんまりぐちゃぐちゃ言うたら具合悪いんでしょうけど、まあその摂食侵入保者ということなんやけど、そこにね陽虚陰虚の概念がねあんまりね取り入れられてないというの、これは僕はというところです。やっぱ基本はやっぱりその病理の改善なんですから、で病理の改善のために補者を持ってくるんですからということで、で余計な方に話がいってますけども、キーポイントは陽虚の場合には熱が乱高下することです。で、キーポイントは冷や汗です。同じ汗でもバッとさっき汗出てきたかなと思ったらこう冷えてるっていうね、状態だと、これは今脈がバーッと浮いてきて、それで柵になってても、もうすぐ、2分もすれば今度は皮膚全体が冷えてきて脈も沈んで、それからそれほどの柵でもなくなってくるということ。でこの場合には陽気不足なんで、陽虚に対する、治療をしてやらなければいけない。で陰虚の場合やったら、これは虚熱が上がってるんですから引き下げるような治療をしてやらなければいけない。でもちろん正立て敗血っていうところら辺もそうですし、表地方において工夫をするということですね。ここを間違ってるともう全く治らないんで、はい、で当然補者もその陰虚陽虚に対することを考えながらやるということですね。敗血以外にもね、はい、ということで次いきます。 2.2肺の陰虚の、治療ということで、右矢印、50から、邪気論も、活用してということで、もう一つ右矢印で、5期での治療もありということで。で、池田理論って言ってしまうとちょっと具合悪いんかな。 まあ中医学でもおそらく今はこれ言ってるのかどうか最新のやつをちょっと知らないんで申し訳ないんですけども、基本肺っていうのは陽臓であって、そんで中空ですから、だから陰虚というのはこれはその陰気不足ですね、心液が不足したことの状態を言いますから、だから肺と心ではこれは陰虚というのはありえないわけですよね。で言葉の使い方としても、でところが実際はあるんだよということも池田先生言われてます。でこれは肝虚肺燥症という状態になりますということ。でもそうなってくるとね、肝虚しかね取れなくなるんですね、肺の陰虚を救うっていうのはね。でそれはなかなかちょっと臨床的じゃないっていうことで、まあ例えばツボを工夫されて魚菜だとかね、ね烈血だとか軽虚だとか、まあここら辺を使ってその表地方を陽虚でやってもまあ別段構わないと思うんですけども、大体まあこういう肺で陰虚の病床を示している場合には柵脈になってるんで、合従治療を使って、肺の合従ということは下克言の蚊の陽虚ということは小腸になりますよね。でこっちからアプローチすると肺の陰虚というものがものすごく治療しやすい、7,8 年ぐらい前からね、だから肺の陰虚で困ったな、これ肝虚肺燥症にもないしな、まあ肺気直接補うか、腎気ぐらいから行って腎肺とこうアプローチするか、もしくは背中で表情するかみたいな感じでちょっと矛盾を感じながら、やってた面があるんですけども、もうものすごくすっきり治療ができるようになりました。で合従を使ってやると、そうすると正規論の場合は原血か落血を使うということになるんですけども、他の御用血だとこれは邪気論としても使えますから、だから例えば全国みたいなねところ使うと、こう熱がなんかこうこもってるような感じの症状に使えますし、それから陽国とかやったら、この咳症状、あるいはこう熱が下がりきらないような状態とかね、からこう乾いてるような状態とかね、まあそういうなんで経血としての病床を使えるということなんで、これ非常に便利です。から五気の治療もありって書いてるの、これはまあ大阪漢方が言われているその季節の治療ですね。で今の時期だったら、三の木にもそろそろ入ってくるわけですけども、そうなってくると、神宝三章ですね。まあこれの可決を使うだとかね、いうこと、これもありかなと思います。まあこの五気での治療はね、僕、そんなにまだ得意な方じゃないんですけども、でも病理がね、なんかたたらん、こう体がすごく暴走してるっていうような時にはこうズバッとはまるんで。一番当てはめやすいね、こう夏バテですね、いわゆるね初期あたりの時ですね。で手足はカカカカするし、頭体もなんか熱いんだけども、でも下痢するとしんどいし、で顔はなんかこう冷や汗出てるし、なんかもう病理めちゃくちゃですよね。でそういう時にはやっぱりその季節の邪っていうやつを取ってやると、こうバランスが自分で取れてっていうことなんで、だからまあその五気での治療っていうのもね、これもなんか呼吸器なんやけどもおかしいなっていう時に使えるかなって思ってます。はい。2.3、解熱は、最低条件ということで、右矢印、水かきへの、アプローチか、もう一つ右矢印ですね、鎖脈だけは、落ち着けるということで、で治療をしてる時、治療の目標なんですけども、最低限やっぱりね、治療が終わるまでにはね、解熱させてほしいということです。で、どうやって解熱できるのという話なんですけども、まあ、通常は、本地方して、表地方して。で、よほどのことがない限りはね、本地方からね、表地方の間っていうのは、そんなにこう、いつもと同じで半時間ぐらい置けばいいんですけども、ずいぶん昔にお話ししたと思うんですけど、この四大病気の時に、陽虚症だと、さっき言いましたよね、陽気だと判断した時には、これは本地方と表地方の間は、短くします。陽気が不足してるんですからね、早いこと陽気を回すということですね。うん。 だいつもよりも治療時間短いけども、これは別にそのケチってるんじゃないよ、体のためですからねっていうふうに説明して、寝る時間少ないけども今日はそういう治療なんですよって言いながら、やります。まあこれがあの一つポイントです。でもう一つはこの水かきですね。指を開けた時の、あのこの、あの水かきの部分ですよね。ここへのアプローチ。で、低心だったらこれはあのこう先端の方でそんなに痛くしなくてもいいです。三角ぐらいトントントントントントントンと叩いてあげる。小児心の場合にはね、もう定番中の定番ですけど、大人でも使います。で、これはね、僕は実際にやったことないんですけども、丸尾先生から聞いたもう超必殺の技っていうのは、どうしても熱が下がらない時っていうのは、指の、腹、例えばそのチンポケラの、中小ですね、ね、清潔の、ああいう場所のとこですね、指の腹のとこ、ここをね、切るんだって言ってやるでしょ。これは痛いですよ。傷も残りますよ。でもどうしてもね、下がらない時には、これをやるとって言って。で、一回その娘さんがね、もう高熱でね、40度ぐらいあるんだけどっていう時に、やったことがあるらしい。で、やっぱり、ね、下がったらしいんですね。一回でね、全身性エリテマトーデスの人が来てやって、で、熱がなかなか下がらないって言われて。で、まあ僕のところに来ておられた時には、そこまで高い熱じゃなかったから、しなかったんですけども、41度以上の熱になってもうほとんど42度になりそうだと。で42度を超えるとまあね、コースが自家融解しますから、だから体温計あれ以上切ってないわけですけども、医者さんどうしたん言ったら、この時には氷ぶっかけられて、ほんで祈ってあったという話だったんですけども、まあこの時にその死闘、をね全部ね切るっていう方法をやればね、どうやったんかなという話をしてたことがありますけど。で、まあ解熱しそうなところ辺まで行っても、完全に解熱しなくても最低限ね、索脈はやっぱり落ち着けましょうね。そうすると帰宅されてそこから急変するということはありませんから。はい。2.4、仕上げの、作家法は、ものすごく有効ということで、ですね、研修会でもなんか実技したことがあるんじゃないかと思いますけども、表地方、最後背中やった後、ローラー遠心やった後に、背骨の上をね、わーっとね、手のひらでね、擦るんですよね。まあもう、患者さんにはね、カチカチ山にするでって言いながらやるんですけどね。で、まあ、右利きの人は、ね、やっぱり右手の方が早く動きますから、右手は早く動かして、で、左手の方はちょっと力を入れてゆっくり動かす。まあ、こういうふうな差をつけると、こう、動かしやすいと思うんで。で、これで、背中をこするという、これはね、ものすごくよく効きます。もう正直ね、本治法ができない人でも、この作家法をするだけでも、風邪の治療っていうのは軽いやつは絶対に治ります。うちの親がね、なかなかね、この、すぐに薬信者なんで、もともとから。で、風邪でもね、風邪薬飲んでという話をすぐするんですよね。で、冬場なんかだったら、子供に風邪薬飲ましてるかいとか、未だに言わはるんですけども。でもそのくせにね、風邪薬がねなかなか効かへんかったら背中こすってくれて、これだけは言いにくるっていうぐらいのね、やつなんです。これはすごく効きます。だから風邪症状があった時にはぜひともやってほしいなと思います。はい。2.5、補助的には、頭寒足熱ということで、まあこれはお家に帰られてからそうしてくださいという話ですよね。あんまりこう熱症状があると、まあ今さっき解熱させて言ったわけですけども、まあそういうのはないけど、もしもまた熱が出てきたんやったら頭を冷やしてねと。でそれ以上にその足の方はこの靴下2枚履くなり、安価入れるなり、なんかそういう風にして温めてくださいねっていうことをね、いうことです。ちなみにちょっとだけこれ脱場なのから食い場の話なんですけど、余計なこと言いますけども、靴下2枚履いても寒い寒いとかって言われる人なんかやりますよね。冬場にゴルフ行きたいんやけどって。でそういう人たちはその腰とかにこう回路入れるのはもう絶対ダメですよね。でまあどうしてもその冬場にその の作業があのこう雪が降ってるようなとこでもっていう時には、まあ、足裏にあの、カイロ入れて靴底にっていうことはあるかもしれませんけど、基本は、全身が温めたいっていうんやったらお腹の側にカイロを入れることですよね。ね、なんでかって言ったら、内臓があの体温 の, あの、3分の2はあのその、発生をさしてるんですから。だからその内臓の働きをあのこうよくしてやると全身が当然あったかくなるということなんでね。はい。まあ、それであのこう、家庭での養生には頭寒足熱をということを説明してくださいということです。はい。2.6、気胸という、ケースもあるということで、右矢印、珍しい体験ということで、今日の最後の項目になります。ただあのこの咳が出るとかそんなんだけじゃなくって、胸の場合に、気をつけなければいけないのが気胸ですね。要するに、まあ、肺がしぼんでまうというやつですね。で、学校に入った頃なんかにあのよく言われたのは、その肺部 の, あの指針時には直視をするなということをね、皆さん聞いてはると思うんですけど、僕がね学生時代にね、小林先生に気胸を起こさせてしまったんです、はい、これ直視のやりすぎですよね。あれどこやったんかもう忘れたんやけどな、県中湯か県外湯あたりのところ直視したんじゃなかったかなと思ってるんですけどね。天領とかやったら、まあこれはどう見たって真下に刺してるし、平府とかでもそれは刺しにくい。だからまああのあんまり県政も刺した気を県政でやったのかな、うん、ということなんですけども、まあ、あの治療そのものはね、全身治療をやってね、それからの肺部 の, あ の, こあの必ずこう力が入ってるんで、脊柱の側塞基盤のところがあのこう高血になって、ここを緩めるってやると、まあ、あの回復しますから、でそんなに難しいものではないんですけどもね。でまあ、ちょっと珍しい経験というのはあのこの、義理の父親なんですけども、あの朝にあの電話がかかってきて、とにかくもう右 の, あ の, こうあのお腹が痛い、なんか肝臓なんか何だかよくわかんない。でその当時その舞鶴に住んでましたから、自動車をぶっ飛ばしていったって2時間半ぐらいかかるところですから、ちょっとその状況では具合悪いなということで、10円玉と1円玉使っての気経治療をとりあえずあとこう指示をして、で動けそうということで、もうこれはあのうかうかしてると自力でもう動けなくなるから、早くと病院に行ってくれということで、行ってもらった、ですね、うん、まあ胆石やと思ってたんで、その時には。そしたら、右の肺の中央がその気胸を起こしてたということで、うん、すごくこう珍しいことがありました。それからですね、ついこの間なんですけども、左の脇腹がこう痛いんだと、でなんかこう打ち身をしたんかなっていうような感じで、僕もなんか内出血の近いような感触はあるんですけど、なんかちょっと変な脈やなと思いながら、とりあえずもう少し本調してから表調の段階に行ったら分かるやろうということで、治療をして、で体変換をしてもらったんですね。だからうちのパートさんが気を利かせて、その患部の方を上にして側外になってくれって、だ途端に苦しみ出し始めて、で素人さんですから、もうパートさん大当てになって、あ大丈夫大丈夫、その今さっきまで息を変えて寝てやったんやさかいに、行外に戻したら治るからいうことで、で行外に戻したら治ったって、ははこれはちゃうなということで、反対側向けてやっぱりその広背筋の方を見ていくと、外ものすごく緊張して、これは気胸ですわという話で、で後から聞いたら、その、治療に来られる前の日なんかね、病気もしたことがないのに、なんか苦しくて具合悪そうで、ご飯も食べてやらへんかったという話で、で奥さんがすごく心配してたんだという話を昨日されてたんですね。でその奥さんは何に来てやるか言ったら、エアロビをやると、その去年来られてた時に半月板が完全損傷してたんで、まあそれはその治るまで3週間止めたんですけども、今回はやっぱりそのエアロビが生きがいなんで、どうしてもやっぱ踊りながらその治りたいと。で最初は近所 の, その接骨院行ってたんやけど、いや全然やっぱ腹が立たへん境に、こっち来ないとダメですけどって言って、で旦那大丈夫ですかって言って、うん気胸やったんやでって、 本当に私のこと言わんといてね、この足が痛いのにあのそのあのって治療が来てるって怒られて、あのエアロビやめろって言われるから言って、わかったわかった、じゃああの口止めはなんぼ払うとか言って冗談言ってたんですけど、いやまさかそれはあの違いますよとすぐにあの訂正はしてますけどね。うん、まああのそんなことがあって、あの気胸というで気胸の脈はね、あの今回のことでやっぱりよく分かりました。ちょうど中間の休縮ぐらいのところ辺までは、打つんですけど、そっから下がねやっぱり、ね、薄いんですよね、猪木がね。数年前にあの気胸で来られた、患者さん、年末に明らかにある時からあの息が吸いにくいってもう最初から言うてはったんですけども、あの時も左脇、どっちの脇はやったかな、右やったかな、忘れた、のところはあまりに空虚なんで、これは気胸だろうっていうのはもう最初から分かったんですけども、その時ね、ものの見事にね、休縮が下の、ね、脈がねほぼ触れないんですね。で今回もなんかおかしいな、おかしいなって思ってたら、その休縮から下の脈上っていうのがやっぱりね、よく分からない状態だったんですね。これは2年に1遍ぐらいは僕遭遇してるんですけど、気胸には。まあ、そういうこともありますよっていう話です。はい。今日のね、本論はね、ここまでなんですけども、ちょっと、コロナ関連のことに関して、余計な話です。昨日来られた看護婦さんが、もともと呼吸器の方の看護婦さんなんですけども、ゴールデンウィーク明けから、感染症病棟の方に変わったということで。で、本当ね、いろいろもっと話聞きたかったんですけども、他のベッドにもねたくさん患者さん入ってこられるんで、まあね、誰もおられないとこやったらもうちょっと聞いて、ほんで秘密を漏らさなければいいんですけども、まあ聞いてしまうと素人さんはなんかね、どっか口が滑るということがあるんで、まあこれはもう話そのものをしなければ、それ以上絶対に秘密は漏れないんでということで、あったんですけども、まああくまでも雰囲気なんですけども、ちょっと患者数がこうたまに来るんじゃなくて、ほぼ毎日やっぱ引っ込んでもね、出てるんで、結構淡々とやってるという感じになってきてるみたいです、やってる側の方も。それからもう一つなんですけども、これはまあコロナと直接関係があるといえばあるし、ないといえばないんですけども、居酒屋のね、営業制限がかけられてますよね。でそれを逆手に取って路上飲みをされる人たちがあるんですけど、路上飲みというのは僕は最初からあんまり推奨してないというか、危ないやろなと思ってたんですけど、ただまあ言う権利もなければ、やってやることを止めることもできへんし、絡まれてもかなんからなんですけども、泥酔するんですよね、路上飲みっていうのは。あれ2年ぐらい前まで夏祭り行くとね、生ビールなんかあったりすると、まあ一杯はこう気持ちいいんですけど、あれ2杯目飲むとね、本当に酔うんですよね。まあ好きっぱらということもあるんですけども、うろうろ歩いたりとか、風に当たったりとかね、いうことなんで。まあ、当然その大声、なんか近所迷惑にもなるでしょうし。で、本当にこう路上飲みっていうのは泥酔をしてしまうんで、で昨日来られた患者さんはそのむち打ち症状があるんだけど、どこでどうなったんやって、交通事故がないんやったら、多分溝かなんかに落ちたんちゃうかな、でも全然わかんないんやって。でどうやって家帰ってきたそれもわからないんや。でもあまりにも首が痛くて、なんかこう服も汚れてたという話やから、どっかで落ちたみたいなんやけど、全くわかんないっていう、もうここまでね、ようみたいです。はい。それがまあ滋賀県でもそんなことをやってることは、都会の方でもね、やってやるということなんで、やっぱり何回か言いましたけど、こう北風と太陽じゃないけど、北風の政策ばっかりではね、落ち着かんやろうと思うんですけどね。はい。まあ僕がここで喋ってるだけで解決するんやったらいいんだけど、なんかこうちょっと、週末にかけてぶつけようのない怒りに襲われているっていうのは状況の中で、今日は収録させていただきました。はい。皆さんもまずは自分がかからないことが大事ですし、それ感染防止を気をつけながら臨床合弁学に頑張ってください。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。